皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はブロックチェーン時代のリーダーシップです。ブロックチェーンの話も本当に毎日新しいニュースが出てきますね。日本だと三菱 UFJ 銀行が世界の銀行としては初めて独自の仮想通貨発行するんですね。まあ仮想通貨っていうかトークンって言っていいと思うんですね。あれトークンで、すなわちまあポイントっていうんでしょうかね。自分とこの、まあ、企業グループの中だけで使う、その、まあ、チップみたいなもの、そんなものを発行するわけですね。まあ、それで一応、国際的な、将来は国際的な送金にも、まあ、使えるようにというふうに考えているようでありますけども、まあ、なんかですね、本当に今、どこ行ってもですね、こう、ブロックチェーンってどうなのって話で持ち切りで、で、これってやっぱりその、インターネットが始まった時によく似ていて、その可能性と限界が、こう、まあ、議論されるわけでありますが、一つ明らかなことは、これ、社会を本当に変えるだろうな、という、なんか、漠然としたみんなのこの、実感というか直感ですね。直感でそうだと思って、ちょっとやってみて、やっぱり実感になるという感じで、いやー、これはすごいものが来たと、まあみんな思うわけであります。ただ一つ大事なことはですね、その、技術が新しい歴史を作ると言っても、それは技術はきっかけにしか過ぎないってことなんですね。例えばそれは蒸気機関が生まれた時でも、紡績の機械が生まれた時でも、近代製鉄が生まれた時だって、それこそコンピューターが実用化された時だって、パソコンが出てきた時だって、ロボット、工業用ロボットが出てきた時だって、まあそれそのものはものすごく華々しく世の中を変えるというふうに言われました。インターネットもそうです。で、確かに変えました。しかしそれが全てではなかったんですね。結局最後のところ、どんな技術が出てきたって、それを最終的に社会としてどうまとめて取り組んでいくかというところが一番重要なところなんですね。前にもお話したことあると思いますけども、明治時代ってのはある種料理の革命でもあったんですね。それまで日本人はあまり牛肉とは食べなかった。牛肉を食べるようになった。さらにその西洋からジャガイモだとかが入ってきて、ジャガイモはそのものはもう少し前に日本に入ってるんですが、北海道で大量にこう栽培するようになって、我々の食卓にジャガイモが乗るようになるわけですね。あと小麦粉がそうですね。ピーマンとか人参もそうですね。こういう新しいその食材が日本に入ってくるようになったと。で、牛に続いて豚も食べるようになったと。で、そういうなんか新しい時代が料理に来て、で、調理法なんかは、まあ、今までの調理法に様々な工夫が加えられて、結果的に日本には、例えばカレーライスですとか、トンカツですとか、今我々が国民食と言ってもいいような料理が生まれてくるわ、あるわけですね。いや、それはトンカツだって、それから、あの、カレーライスだって、それは明治以降、明治大正昭和の日本人たちが、一生懸命あれ自分たち工夫して作ったものなんですね。ですからやっぱりこう、新しいものが入ってきた時に、それをどう自分たちの生活や仕事の中に取り込んでいくかっていうところが実は一番難しいところで、技術そのものを進めるのは、まあ若い人たちがこうやっていくんですけども、それがどのような社会に波及効果を及ぼして世が変えていくかっていうのは、やっぱりこう歴史を見る目がないと、なかなかこれはわかりません。それは私は、ね、金融テクノロジーの時に実感したことがあって、昔は若い頃金融テクノロジーの分析とか仕事をしてたことがあって、これはすごいなと、まあ金融の世界は変わる、要するに金融の世界からリスクをなくす目的のために金融テクノロジーって生まれたんですね。いや、だからこれで金融はすっかり変わるんだろうと思ってたんですが、要するにやってる人が問題だったんですね。最初の早々期はともかく、やがてその金融テクノロジーを使えば儲かるっていう人たちに乗っ取られていくわけですね。その親玉が結局クリントンたちだったわけで、クリントンたちが、まあこのテクノロジーをもろに金儲けの道具、世界を支配する道具に使うわけですね。だからその点でもその金融テクノロジーデリバティブズは金融の大量破壊兵器だと言ってもいいわけで、まあ原爆とかですね、まあダイナマイトとか原爆とか、ああいうものは科学者が作るわけですが、それを実際に使う人がいるわけですね。使う人が それを悪の目的で使えば世界破滅の道具になるわけですよ。技術そのもの問題というよりも誰が使うかの問題で、結局そこのところで金融は大きな油断があったんですね。当時の金融は。それを、まあ、金融の大量破壊兵器として、破壊兵器として使って、自分たちで金儲けして思惑を達したいという人たちが握ってしまった。それで実際に金融の大量破壊兵器になって、リーマンショックで本当に全部吹き飛んじゃって。で、あとは、輸血に次ぐ輸血なんだけど、それも枯渇し続けちゃって。で、まあ、じわじわじわじわやってた、そのうち政治も破綻し始めて、軍事も破綻し始めたと。いうことで、やっぱりだからあの時、変な金融テクノロジー入れたことで、まあ80年代からですね、やっぱ世界は変わっちゃったんですね。だからああいうのを考えてみてと思うんですが、インターネットにしろ、それからこれから来るブロックチェーンにしろ、誰が使うかっていうところが最大の問題なんです。技術の問題は、まあ技術者が解決してくれるし、何やってもいいんですが、例えば技術者がこれやっちゃ危ないよって言っても、危ないからやろうという人が出てくるんですね。リスクを回避するはずだった金融テクノロジーを、むしろリスクをかけて、ボロ儲けしようとした人たちが使うようになっていったわけです。こういうことが起きるんですね。インターネットも最初は良かったんですね。あれ最初はやっぱりその世界を明るくする人たちが使ってやってたんだけど、今インターネットは寡占体制ですよね。例えば多くの人たちはマイクロソフトのブラウザーだとか、それから、何です?Facebook だとか Twitter だとか、ああいうのを使ってるし、それからスマホだっていくつかの大きな会社がソフト作ったりハード作ったりしてますよね。あれ、寡占状態にあって、彼らが要するに寡占状態で抑えちゃってるのが、言ってみればそのインターネットですよね。でもやっぱり、なんて言いますかね、もし金融テクノロジーにしろ、インターネットにしろ、完全に彼らが全部抑えてるわけじゃありませんから、もちろん何もない時に比べれば随分世の中は透明性が高くなったし、個人の柔道を増してきた。それはもちろん、間違いないんですが、やっぱり変な奴が握ってると、それ悪用されて、最後にとんでもないことを起こすわけですよね。だから今、Facebook なんかがですね、60社に個人のデータをこう渡してたってあるじゃないですか。あるいはなんか選挙のインチキにこう使ってたとかね、あるいはその、NSA とか、アメリカの NSA とか CIA とかですね、FBI がですね、こうデータ盗んで自分たちの仕事に使ってたとか、まあだからこうよからぬ奴らがやってきてよからぬ目的で使っていくと、これはとんでもないことになっていくわけですね。そういうふうに言うとですね、このテクノロジーっていうのは最終的に誰が使うかが大事で、だからその誰かが一気に金儲けできる手段としてこれを使うようになっていったら、それはそれ自体がやっぱり危ないってことなんですね。その話、そういう話ってのはやっぱり、なんて言いますかね。こうやってる人の見識にこう依存していくんですね。だからやっぱり見識の低い人たちがこう出てくるんだと、それは危ないですね。でも同時にだんだんですね、金融テクノロジーからインターネットからブロックチェーンとこう推移を見てると、だんだんそういう支配はやりにくくなってると思うんですよ。金融テクノロジーの場合は本当にですね、まあ、なんて言いますか、世界の金融マフィアがもう牛耳った世界があって、もう本当そのものですよね。で、しかし、インターネットになっていくともう少し分散化してますよね。新興国もそれなりなんかいろいろやってるし。で、スマホを使った SNS だとかな、ということになると、もっとこれ分散化してますから、いや、だから、本当に誰か、一人、二人っていうわけにいかない。まあ、それでもやっぱりこう、寡占体制になってますね。でも、ブロックチェーンっていう形になってくると、これ、そのプラットフォームとしてはそんなに難しいプラットフォームじゃありませんから、これ自由にこう作れるようになってくると、これものすごくなんかですね、こう分散化広がるっていう感じがするんですね。巨大なシステムは確かにこう作れますけども、別に小さなシステムも十分動く部分はあるわけです。なので多くの人を呼び込んで便利なシステムを作るっていうことに、果たしてこれから人々が本当に関心を持つかどうかなんですね。ツイッターにしろ、フェイスブックにしろ、不特定多数の人がたくさんいるから、いいっていう人といけないっていう人があるし、だからたくさん、不特定多数の人がたくさん集まるから参加するっていう分野と、そういう人が集まるからここをやめとくっていう分野がちゃんとあるわけで、そういうふうに考えてくると人々はだんだん賢くなってると思うんですよね。賢くなっていて、だからやっぱりこう、最終的には、ブロックチェーンの世界がこう、どんどん広まった時に、これってある種の信用の基盤になるものですね。 システムが信用の基盤になるものになりますから、やっぱりそれって最終的には誰が作ってるシステムかっていうところがすごく大事になってくるわけです。今だから世界はもうソースコードの公開とかね、あるいはみんなでこう、なんて言いますかね、改良改善を重ねていく、ブラックボックスにしないでみんなでこう、お互い仲を検討してやっていくっていうのは当たり前に行われているわけで、だからこう、システムだとか、あるいはその情報を独占して金儲けするんじゃなくて、本当に個人の才能、自分たちの、その言ってみれば、企画力だとか、行動力だとか、そういうもので勝負しようっていう人たちが、の世界になってきてますよね。黙って座ってシステムだけで、不労所得を得ようっていう人は、なかなかこれ難しくなってきてますよね。まあこれは非常にいいことで、ですから、ある意味では本当の実力社会なんでしょうね。特にこのブロックチェーンが進んでくると、信用の基盤が、いわゆるそれまでのお金だとか権力っていうものからシステムに移ってきます。そうするとやっぱり誰がそこにいるかっていうところがすごく大きな問題ですよね。悪徳な人たちがごく少数でブロックチェーンのシステムをいじると、それ改ざんって簡単にできますよね。だから一番怪しいんですね。悪党たちがこう寄り集まって少人数でやってるやつが一番危なくて、むしろ、まあ、なんて言いますか、そういう大それた気持ちを持たない人たちが、まあ、ある程度以上の多数でやってるものが一番安全ですよね。だから当然そこには、こう、価値観の階層が生まれてくるわけですね。価値観の階層が生まれてきて、だから自分が所属できるブロックチェーンのこのレベルって決まってくるわけですよね。だからやっぱり、これ本当のですね、精神文明の世界なんですよ。本当に楽に安心して暮らしたかったら、自分の精神性を上げていかなきゃダメなんですね。やっぱこう、だから、ブラブラブラブラこうしてるような状況だとなかなかうまくいかないわけで、そうすると今度もう一つじゃあ、社会の基盤をどうするかって話になりますよね。今だからちゃんと働きたくても働けない人たちたくさんいるわけで、で今だから今度はそのブロックチェーンなんかの台頭と同時に、本物の社会主義という考え方が広がってますね。ソーシャリズムですね。これはその昔のマルクス・レーニン主義じゃないんですよ。社会をちゃんと運営しようっていうことでしょう。だから、フェアトレードなんてなんか、うちの息子もですね、高校生なんですけども、なんかフェアトレードなんて言うわけですよね。神さんにですね、フェアトレードだって、神さんが知らないわけで何それって言って。いや、それ農作物でも作物作った人を大事にするっていうトレードなんだと。神さん知らなかったわけですね。で、子供知ってんですよ。なんで知ってんのって言ったら、高校の授業で習ったってわけですね。いや、なかなか大したもんだと。解禁は、高校もそういうことをちゃんと教えてんだなと。社会をまず大事にしようと。押しこぼれのないようにしようと。みんながですね、こう、安心して暮らせるようにしようという、この動きはものすごく今、盛んで、年配の人と若い人の一番の差はここだと思いますね。テクノロジーについては、それは別に勉強すれば年齢の差関係ないし、性別の差も関係ないわけで、それはやり方一つだと思うんですけども、一番この社会のイメージの違いですよね。勝ち抜き競争こそ社会であるって考えてるのか、押しこぼれなくみんなで支え合うのが社会だと考えてるのか、このあたりでものすごく断層がある気がしますね。冷戦崩壊後の時代、90年代以降というのは、まあある種ものすごい競争が激しくなってった、新自由主義、新保守主義の非常に厳しい時代だったわけでありますが、しかし逆に言うとですね、イデオロギーはもうないわけですね。イデオロギーの対立というものはないわけでありますから、今度はだからやっぱりものすごい不平等に、不公平にどう自分が立ち向かうかという話でしょ。不平等、不公平を自分でどう認識して、それにどう立ち向かうかということでありますから、それはやっぱり、なんつうのかな、これじゃいかんと。自分だけ良くったって、周りはこれじゃみんなおかしくなっちゃうじゃないか。少し支えて何とかしなきゃなんないじゃないかという人たちは出てきますよ。やっぱこうやって社会をもう一回作り直そうというふうにこうみんなが思い出したっていうことは、それはやっぱりぶっ壊れた社会を立て直すという意味で言うと振り子が戻ってきたってことで、まあそれはある種当然のことだし、まあ非常にいいことだというふうに思うんですね。で、こうやってだからもう一つ、このブロックチェーンなんかは何に使うかってときに、個人の勝ち抜きゲームに使いましょうっていう世界じゃないと思うんですね。どうしてもね、この 金融はもちろんその通りなんですけども、インターネットの世界はやっぱりまだね、その主流を成している人たちが、カジノ機競争の時代の人たちがやっぱり多いんで、企業なんかもそうでしょ？結局インターネットとも何でもいいんですよ、テクノロジーで。それで金融市場で金儲けしたいわけよ。所詮金儲けで、金大量に金を儲けて、だから投資もできるっていうことで、所詮あれ全部金儲けの道具になっちゃってるわけよね。インターネットでも何でも、ハイテクってやつも。全部だから金に帰着するわけで、金ってだから多い少ないが問題になってるわけだから、結局諸悪の根源はやっぱ金だった話になってくるわけで、まあその金融システムをね、政治に瓦解すれば一緒に瓦解しちゃうわけでありますから、まあもうそう先はないというか、もうもともと終わってるんで、ブラブラブラブラやってるだけで、ブラブラブラブラやってるから、抜け落ちる人が多くて、その人たちを怒り出してイタリアみたいに政治を変えて、全面的にこれがもう行き詰まるようになっちゃってる、なってくって言ってるわけですけども、まあそれと同時に、やっぱこう、社会を立て直そうという目が、やっぱり出てきていて、そういう人たちが、一番便利に使える道具がおそらくこのブロックチェーンだと思いますね。社会を良くする、社会を立て直すための一番の道具がブロックチェーンなんじゃないんでしょうか。どうもそんな感じがしますね。ですから、やっぱりこの、今いろんな意味でこの既存の信用が崩壊している以上、この社会というものの安心感が大事だと思う人たちが、やっぱり出てこないとまずいですよね。そういう人たちがまず出てきて、そういう人たちがこのシステムの新しいものを作っていく。で、それはどうせ既存のシステムでどんどん壊れていってるわけだから、ある限界まで来た時にこれやらなきゃならない、立ち上がらなきゃならないと思う人たちが出てくるわけです。だから崩壊は再生の始まりでありますから、崩壊が形になるともうこれなんとかしなきゃならんというわけで、誰か出てきて、その繰り返しでどんどんどんどん進化って進んでいきますので、まあそんな風なことで、まああるところまで来るとそれがいわゆる、まあ、シナジー効果って言いますか、最近の言葉で言うとシンギュラリティって言うんですか。で、一斉にこう何かが質的に変わる瞬間が来るということもまあおそらくあるんでしょうね。まあそんな形でこういろいろと多分こう世の中変わっていきますから、まあこれから先のブロックチェーン時代のリーダーシップってのはやっぱりこうソーシャルなものの見方が多分先頭に来るんですね。個人よりもそのソーシャルであるってことで、こうソーシャルっていうことはやっぱりこれ、ロハスの時代と全く変わってないと思うんですね。健康と持続可能性を考えたライフスタイル、ロハスっていう運動が、あの言葉が出てきたのは1999年ですよね。まあ今本当に広い意味で使われてて、今その先にヘルスケア、健康とか、あるいはウェルネスという言葉が出てきてますけども、結局それ実現するためには、お金のいい人は健康だけど、お金のない人は不健康で当たり前っていう常識を壊さなきゃいけないですよね。今だけ金だけ自分だけって常識は壊さなきゃいけないですよね。過去現在未来はつなげなきゃいけないから、刹那主義はダメですよね。だからやっぱり人の能力は中から開発するべきもんだと。外からですね、武力だとか暴力だとか、あるいは金銭だとか積み込み教育で育つもんじゃない、中から育てるもんだって発想になってきますよね。地球もそうですね、中からどんな場所でも中からそのエネルギーを出し強みを発揮し、その土地で人が暮らせるように立て直すべきだと、こういう話になってきますから、まあそういう意味で言うと、このソーシャルなものの見方って実は本当は広がってるんですよね。どんどん広がっていて、で、ですから今に比べると本当小規模だし、なんかこう分散してるんですね。で、こういうものをこうなんか形にするのにブロックチェーンは非常にいいんじゃないでしょうかね。だからやっぱり3のリーダーっていうのは、その自分のこと以上に、その全体のことっていうのはわからないと。だからその過去現在未来を統合してみたり、いろんなものを全部一体で見ると。で、どこから手をつけるかですね。要するに見えるものは全部症状でありますから、症状に一つずつこう対症療法をやってたんではダメなんですよ。これも難しいところで。だから政治家なんかなかなかもいかないのはそこでね、いろいろ苦情が来れば政治家ですから、それはなんか対処しなきゃいかんのでしょう。でも一つずつ対処してたら間に合わなくなるんですね。症状に。誰か全体のその一番骨格の部分、根幹の部分を直していかないと、歪みを取って前に進めていかないと症状ってなくなりませんから、それをやる人がいないんだよね。そこをやっぱ誰かちゃんとやっていかないとダメで、やっぱ次のリーダーはちゃんと統徹したものの見方ができなきゃいけないし、それからやっぱりちゃんと腹座ってなきゃいけないし、本物の信仰心がないとダメだと思いますよ。何教だとかいう話はね、もう、そんなこと言ったって話になりませんからね。本当の意味での信仰心がある人でないと、なかなか次のリーダーシップは難しいと思うんです。 でも本当のですね、だから乱世のリーダーシップという形になってくると思うんで、でそれはやっぱりこう世界やっぱいますよね。まあいろいろみんな批判あるかもしれないけど、まあ本当にいろんなリーダーが世界中今あちこちから出てきてるじゃないですか。ああいうのがやっぱ腹座ってますよね。なんかこう前を見て動いてるように見えますよね。まあ時期が来れば当然交代するんでしょうけども、まあ交代していいわけで、だからこう腹に座った人たちが次々こう出てくるような、湧き上がってくるような、まあそんな時代であるべきですよ。リーダーはだからこれから本当に下から湧き上がってくるという感じなんじゃないでしょうかね。まあなかなか楽しく参り大変でもあると思いますので、頑張って参りましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ブロックチェーン時代のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。